向かいの境っこラジオ第291回。どうもどうも、向かいです。このラジオは向かいが喋り上手になるために銀閣寺のふもとからお送りしております。ということで、境っこラジオ300回へのカウントダウンが始まりましたよ。はい、すごいね。気づいたらもう何年やってるんかがちょっと年数では分かんなくなりましたけど、まあまあ300回まで頑張っていきたいなと。まあ300回が終わりってわけではないんですけども、はい、そんなわけで、まあまずはじめに、ジャパニーズサラリーマン終了いたしまして、ご来場いただいた方々ありがとうございました。ちょっとね、お伝えすることが遅くなって申し訳ないんですけど、こちらのことに関しては、まあ今日の番組の後半で、お話できたらなと思っております。はい、という感じで、もう初めのコーナーいきます。向井ブロステレビは友達。このコーナーはテレビっ子の向井がおすすめの番組を今週のテレビ番組表から、お伝えし、その上おすすめのテレビの見方も紹介するといった企画です。はい、ということでね、今週はちょっとこれやなっていうのが一個あったんで、もうお伝えしたいと思います。2016年3月11日金曜日深夜1時43分から、3時24分放送、金曜ナイトパーク、にらめっこ出落ち選手権、こちらの方になりますね。これ今これ読売テレビの番組になるんですけど、今お伝えした時間帯っていうのが、金曜ナイトパークっていう時間帯でして、今言ったにらめっこ出落ち選手権っていう番組以外に、カラッとアゲアゲとショコちゃんっていう番組全部合わせて、この1時43分から、3時24分までの放送になるんですけど、その中でも私が今日ちょっと紹介したいのは、このにらめっこっていう、ローマ字表記でにらめっこって書いてるんですけど、こちらはですね、まあ金曜ナイトパークって言って、まあ、特別番組になるんですけど、なぜこれを選んだ、だから見たこともなくて、今回初めて見るんですけど、やるのも初めてとかちゃいますかね。の中でなぜこちら紹介したらすると、まあ、これはね、もう、まあ、タイトル通り、10秒で目の前の相手をただ笑わせろっていう、ショートネタバトルと、芸人さんのショートネタバトルというふうに、書かれてるんですけど、これは、昔ね、なんか紹介したことあると思うんですけど、昔、シャバダバの空にっていう番組が関西テレビでやってたと思うんですよ。野生爆弾、千鳥、笑い飯、トータルテンボスか。出てた番組なんですけど、その中でね、笑い殺しカーテンっていう企画がありまして、それはもうほんまこの番組と同じような感じなんですけど、まあカーテンが閉まってて、カーテンが開いた瞬間にそこに芸人さんが立ってるんですけど、まあ出落ちの格好で立ってて、それを見て何人笑わせれるかっていう企画なんですけど、その企画が私めちゃくちゃ好きでして、で、その企画にダイヤの西澤さんが出てる時がめちゃくちゃ面白くて、もうそれだけ、まあ番組終わった後も何回も見たりしてたんですけど、その西澤さんが今回も出場選手の中にいてまして、で、こう、出場選手を見た時に、アインシュタインの稲田さん、ユリアン・レトリーバーさん、カバとパクノスケのカバさん、でダイヤの西田さんで、アイロンヘッド辻井さん、中山女子短期大学さん、セルライトスパ大菅さんで、ガリガリガリクソンさんといっぱい並んでる中で、ちょっと若手の中に混ざってる感じとかもすごい楽しみで、これはまあもう絶対面白いなと、面白いやろうなっていうのが想像つくので、もう今から見るのが楽しみなわけなんですけども、もう本当にこれもルールもシンプルで、墓に入った芸人が 扉の閉まる10秒以内に、目の前の相手を笑わせることができるかを競うと。で、まあ、攻撃、まあ、その箱に入った人が 1名に対して、守備3人、その笑ったら笑うのを我慢する人が3人が口に含んだピン球玉を笑って吐き出さないようにひたすら耐えるっていうすごいシンプルなルールでして、いやなんだかんだやっぱりなんかそのショートネタっつっても1分とかあるんやけど、その中でも一番ショートな感じとかなんかもうワクワクしますよね。どうやって出てくるのやろうとか今から考えただけでも、いやこれはしかも時間帯もいいですね、夜中の1時43分っていうこれはもう完全に関西の番組なんですけど、関西らしい、いや面白いと思います。これはぜひ、金曜日の深夜におすすめしたいと思います。でこちらのおすすめの見方はですね、横になってゴロゴロしながら見るですね。やっぱ時間タイム遅いんで気づいたらこのまま寝ちゃうんじゃないかっていうぐらいダラダラして見るのがいいのではないのでしょうか。はい、といった感じで、まあ向井プロさんはこんな感じ で後半は、稲森さん、伊勢村さん、三栗屋さんをお迎えしてメンバー4人で、まあ、ちょっとジャパニーズサラリーマンのことについていろいろ振り返ってみたりしたので、ぜひぜひ聞いてみてください。ではどうぞ。はい、ということで、この方々に来てもらってます。どうぞ。
はい、夕暮れ社岩男ユニット稲森です。
夕暮れ社岩男ユニット三栗屋です。
おはようございます、伊勢村です。
おはようございます。
これで朝聞いてる人にはもう刺さったよ。
あ、確かに、
うん、朝ね、
朝聞いてる人に、うん、あ、私に言ってるってなるやつや
から。確かに
限定したな、
どっかで朝聞いてるっていうイメージないもんね。
確かにそうでしょ、
うん、すごいわ、穴狙ったね
ピンポイント、
うん、ピンポイント狙った、うん、
誰か朝聞いてほしい、朝聞いててほしいよ、
うん、はい、ということで、うん、夕暮れ社同世代4人で、
ね、
珍しくない？
同い年の
マジで珍しいね、
は
い、
うん、なかなか
86年世代。
そうですよ、
長澤まさみ世代かな。
え、そうな
の？あ、そうな
の？おそらく、え、違ったかな？
沢尻エリ
カ。沢尻エリカか。
あ、そう
だ。多分そ、でもその辺。
ダルビッシュ
とか。ダルビッシュイメージがある。
本田長友。
えらい名前出てくるな。
やばい、年やで。やばい、年やで。まあ、そんな年やめよう、やめようもう。
はい、まあ、そんなわけで、まあ、この世に集まって、うん、言うても、まあ、先週末がジャパニーズサラリーマンやってたわけなんで、
はい、
まあ、それのね、うん、お話とか、お疲れ様でしたっていう、
あ、そうですね、
話を読みながらなと思って。
まあちょっとね、うん、その中の出来事とか、
そうよ
ね、あのお客さんに伝わってない部分、裏話みたいなのをね、
うん、あ、
できたらいいのかな。
そうやね、うん、
なんか、
うん、
なんか事件簿的な、
うん、的な感じで、
事件簿的なんな、
う
ん、
そう、今回結構あの物が多かったじゃないですか。
マネージャー
やったり糸やったり、うん、小道具がね、うん、とか、まあ多かったじゃないですか、
うん、
どうすか、なんかありました？私そんなにね、言うて
そんなに、あれでもそんななかった、
そんなに小道具量とかは
あんまり、うん、まあそう、もーちゃんそうね、
うん、多くなかったんですけど、
いやうちめちゃくちゃ多かった。
むかちゃん、
むかちゃんはそうね、
とにかく多かったね、
うんうん、もうつらかった、多さに
むかちゃんバッグすごいもんな、いろいろ入ってたもんな、
もともと不器用やのに不器用
なやつ、なんでか集まってきた な、
うん、
なん
か、いやだからね、
うん、
ストーリー上絶対必要な小道具を出さないっていう、
出さない、
はい、あ、
出さないってどういうこと、
ね、お稽古か、
あれね、
投資、ゲ
ネか、ゲネやね、
ゲネの時に絶対ストーリー上必要な卵っていうアイテムを、う
ん、大事でしたね、
卵を出すタイミングで、うん、お母ちゃんがおにぎりせんべいを出す
ちゃうやん、
頑張ってたよ、
うん、
卵ないってなって、いやもう出る前に気づいて、なんか思ってん、
うん、
いつもポケットに卵入れんだけど、うん、あ、卵入れた思い出がないって、
なるほど、
思い出がないと思って、卵の
思い出
の前に見た
卵の思い出がない
ないと思って、うん、今日卵の思い出ないぞと思って、どうしようと思って、
うん、
でもなんか渡さんと渡せへんわけでいかんし、
まあ、
と思って、うん、おにぎりせんべいだけめちゃくちゃカバンに入ったから、
うん、
これ渡そうと思って、
うん、
まあがこれ頑張ったら牛丼に合うかなって、あの牛丼と卵の組み合わせがいいっていうので卵が必要やけど、
うん、
やったけど、まあ、うん、
今カバンに入ってるものの中で、うん、まあ一番組み合わせいいのおにぎりせんべいかなと思って、
う
ん、
せやな
渡してみるっていう、う
ん、渡してみる、
その後はもうミックに任せよう。
そうそう。
で、いやでも、うん、卵のおにぎりせんべい渡す、それはまあいいよ。うんうん、でもその次のターンがおにぎりせんべいを渡すターンだから。
そうなのな。
ミック前で渡してもうてんのにどうするんかなと思って。
そうそうそう。
ミック何受け取ったんだっけそのターンでは。
そのだから、だから言ってるように、うん、一番最初は卵、次がおにぎりせんべい、その次がサランラップっていう流れ、うん、の中で一番最初にまず卵なしにおにぎりせんべい来たから、うん、向井が本当に何を渡すのかっていう、うん、それは俺もうコントロールできんからさ。
ないよな。おにぎり全部出してもってるから、
う
ん、
そうすんねん。でちょいちょいちょいポンポンって肩たたかれてさ、うん、こうやってさ振り向いたらさ、うん、おにぎりせんべいを向井が3つ持ってこうやってカードのようにさ
ババ抜きかなっていう、
そうそうそう、ニコーってしながらもう、いやおにぎりせんべい3つってって普通にさらっと突っ込んだからね、うん、
突っ込みやすかった
よ、突っ込みやすかったわあれはさすがに。
何が出るかなと思ったら増えた、
うんうん、そうもう増やすしかないなと思って、
あもう手ないわけやからな、
そうそうそう、新しい重ねていこうと思って、
そうでもじゃあね、おにぎりせんべい3つ持ってたことが意外で、
う
ん、
そもそも的には
1個しかないと思って
たよ、
1個しかないと思ってたから、
スーパーで買ったおにぎりせんべいの袋をそのままバッグに入れてた
そのバッグにカバンに養生でつけているというか、途中でも動くからさ、暴れてさ、結果、うん、おにぎりせんべいがカバンの中でくちゃくちゃなのよ、じゃあ結果あのね、野球の上に履くストッキング、
うんうん、
あれもカバンに入れたらさ、それにさ、おにぎりせんべいの可変がぶわついて
る、あそれはやば、それ
い
かんよ、
もう裏でずっと取るっていう作業してる、ね、最後のシーンでいるまで細かい作業して
る、ね、嫌な作業やな、
ほんま、
あれびっくりしたわ
な、じゃあもうパネルの裏におにぎりせんべい入れとく袋作ってたらな、あそのミスはちょっと防げた、
そう言ってよ、むかちゃん、
え
分からへんからさ、
え、どういうこと、
おにぎりせんべいを入れる袋をパネルの裏につけなあかんかったんですよ言うてくれんと、
言うてくれたらね、うん、用意せんでもなかったけど、
そうそう、杉浦さんに言うとよかったよ、それ
おにぎりせんべいを
つけてもっていいですか、すいませんっつって、
そやな、うん、やっぱおにぎりせんべいはやっぱりこう初め一個ずつカバンに入れたりしてたよ、うん、でもこれやったらうまいこと出せんと思ったら、うん、もう手突っ込んだ先におにぎりせんべいがあったら100点やと思って、
まあそう、
うんうん、だからカバンの中におにぎりせんべい開けたカバンももうずっと開いてる状態で入れて
で入れてたんだよね、
あ考えて、ただカサカサめっちゃ音鳴るし、ね、カサカサ音鳴るっていうのはあったけど、
おにぎりせんべい被害は結構合いましたよ、あの僕その、うん、初日にね終わって、はい、稽古終わって、うん、あじゃない初日の本番終わって、であのシャツのそのポケットにラップで包んだおにぎりせんべいを入れてるわけじゃないですか、でそれに気づかずそのまま洗濯してもて、うん、したらもう他の稽古着と一緒になんかこうペースト状のドロッドロした白い海苔みたいになった
ものが
全部衣装とかについてて、
確認せえへんから、
それはまあ自分の問題やけど
まあまあそれはちょっと、うん、
こっちのこと言われる
んでしょ、いやでも俺本当良くないなと思ったのが、うん、立成小学校でさ言ったら、うんはい、まあ、ネズミとか出るやんか、
う
ん、
動物いらっしゃる、う
ん、のに、本番終わった後、うん、お客さん全部はけたかなと思って、うんはい、その劇場入ったのよ、うん、だパネルの裏に裸のおにぎりせんべいをしてるさ
あれ裸のおにぎりせんべい
って
おそらく使い終わったやつであろう、うんうん、裸のおにぎりせんべいをしてる、うんうん
はいはい、
これ良くないなと思ったよ、う
ん、それもあっちゃみくりやん受け取った方のやつやん、
だから分かった、おにぎりせんべいを入れとく袋と、うん、おにぎりせんべいを捨てる袋もいいっていうのも必要やった
ら一個また学んだ な,
学んだな
おにぎりせんべい使うときは袋
ただ
今おにぎりせんべいのこと聞いて、あもう一個の方かなと思ったわ、あの2日目に行ったら、うん、あの裏に食べ差しのパンが置かれた、うん、ステックパンが落ちてたっていうの杉浦さんに怒られて、
ほんまにそうやね、どうしてもその、ね、食べ物生物とか置いとくと、うん、なんか生き物が入ってきちゃったりするから、
うん、聞いてて前日確認して 金屋さんとね、金屋さんとうちスティックパンの係だから、
う
ん、
そうなスティックパンの担当
よ、暗い中でも見て、うん、金屋さんないよなって、うん、あないなって、うん、あじゃあもう大丈夫やなって、うん、でもなんか片付けた記憶もあんまない感じやねんけど、でもないなって、うん、でもないしなってずっとこうパンパンパンパン、
うん、
もうパンパン裏叩いてるけどないしと思って朝起きたらしっかりあって、
あんましっかりみんなの手は何を叩いてたん、それは
分かれへん、
しっかりその台の上をポンポンポンポンしたわけやろ、
ポンポンしたけど、
うん、でもスティックパン触ったけど気づかんかったやつがおるってことや、うん、それ
かもしれへんな、
スティックパン関連でちょっと事件言って
みますね。
教えてください。
スティックパンをね、ただこうパンを掴んで食べるんじゃなくて、スティックパンを串に刺してこうお客さんに出すっていう、この文化が日本とは文化が違うよっていう表現をしてスティックパンを使ってたんだけど、何を考えてるのかね、金屋さんが普通にスティックパンに串を刺してくれたらいいのに、なんか鮎がさも泳いでるかのように串を打つ技術あるじゃないですか、
あるね、
あれをずっと楽屋で調べ出してプロがその串打ってる動画とかを見て、これどうやんねやみたいな、いやパンそうならんで、
パンはね
スティックパンも折れるから、
折れるから、ね、そんな曲げたら、
ちぎって食べれるようになってるって、
ね、結果なんか五平餅みたいな刺し方なんか一番シンプルな刺し方、
きりたんぽかと思って、ね、
あれがなんか初め稽古の時やったら、あの竹串2本でさ、あのなんちゅう
かば焼き
して、かば焼き風で見たら1個やん、最終日4本になってて、手がもう追いつかんぐらいの量になってて、
あのね、いやそうなんです、パンが、まあまあ、その稽古の時から使ってて、もともとかつたやつが足りんようになって、最終日だけまたもう1袋買ってきたんですよ、8本入りを、はい、だから8本あるから4つずついけっつって
聞いて、そういうのがあったんや、
そういうのが、そういう瞬間があったんや、
なるほどな、あれびっくりした、なんか知らんからさ、本番始まって裏見たらパンが4本あるからさ、あれ違うぞってこれどうしたらいいんやみたいな、思ってたら綺麗に出とちったしさ、
もうあれね、今回の伝説の出とちりね、
伝説の出とちりがあった
ね、あれでやっぱでもよくよく検証してみると、向井さんがきっかけを取らないといけないセリフの前で私がね結構台本通りに多分言ってなかったんですよ、
あそう
なんだ、どうやらどうやら、どうやら検証してみると、だからというのもあるけど、
あるけど、でも一回真ん中まで出てきてんのに、そっから帰るのおかしい。
ものすごい出てきてたからな。
もうしっかりで、しっかり周りを見渡してから
帰ってきた。だからもう言うたら、王室ですよ。王様と太后と、王様いたかな？太后と、あと大臣と、あとその2人、
そうですね、僕と小田さん、
日本から来た2人にズバッと、これはこの国の掟やズバッっていう、その王室のシーンになんか村人が紛れ込んできて、また出ていくっていう、
さーって来て、
もう来たんやったらなんかあるやん、大回りしてちょうどいい時にたどり着くとかさ、
いやもうキャラで帰ったら、あいつ一瞬見て、なんか目撃して帰ってきたやつにならへんかなと思って、帰ってたし。
それ聞かへんやん、別に後で。
それをやるんやったら、その後で、向井さんが聞いたことによって、みんなが助かるとか、そういうあれがね、必要になってくるね。
おにぎりせんべいの時もそうやし、デトチンの時もそうやねんけど、向井ね、ものすごいいい笑顔するのね。
間違った時
の笑顔。間違った時の笑顔がやばくて、それでまた笑いそうになってた、俺。
間違ってんのに全然前。
そう。キャーみたいな、この辺に星があるんちゃうか。ぐらいの感じの
悪気ない
か、そうそうそうそうそう、
いやだってもうさ、羽の端で捉えたもんな、向井さんが出てきて、間違った、帰ろう、
いや危ないですよあれ、俺はたまたま、俺とムカちゃんの間に満腹さんがいたから見えへんかったのよ、もう見て、大臣なんでいっちゃんあのシーン困ってなあかん人やから、
そうやの、
ずっと笑ったから、危なかった、
あ申し訳ない、見てほしかったけどな、
みんな
綺麗な、
今年一番の笑顔してたと思う、
いや目の端で捉えてたけど笑ってたよ、確かに笑ってた、確かにいい笑顔、
あなた何もドキドキせんかったもんな、
もうもはや
もはや
こんなでかいミスもうないやろ、
まあまあえっかと思って、
私は脳みその奥の方が冷たくなったけど、一瞬だけね、まあ自分がその、なんかふわふわしてたっていうのもあるやろうけど、お店の奥が
もう考えとこうと思って、
もう一回、
出かけたことはもう考え、もう過去のことは過去やから、
まあな、
それ引きずってパネルエラーとなったらやばいしみたいな、
そうそうそう、すごい集中、すごい集中力です、
そう
そう、素晴らしい対応力や、
ありましたね、あれね、
まあそうやね、
なんか食べ物関連のね、やっぱりなんかいろいろ事件が多かったですね、
ちょっと食べ物出しすぎたかな、
そう多かったね、消え物が、
シュークリーム、
シュークリーム
あったじゃないですか、日本でのシーンでね、大事な大事なきっかけになるシュークリーム
じゃん、あれはもうあれがないと何もない、
まあ言うてね、でも用意してたのあれど、なんか困ったことは、
シュークリームを、まあその一箱に二つずつ用意してたんですよ、一回食べるシーンがあって、で食べた後にそのシュークリームが入れ替わって、 食べてない主婦に新しい主婦が出るシーンがあるから、うんうん、間違ってでも取った時に
もしも箱を箱が入れ替えはあるはずが、
うん、入れ替わらなかった
取り違えて入れ替わらなかった場合にも、うん、まだ新品が出てくるように、うん、ふかちゃんがまあ予備を入れてた、
そうそう、入れてやってたら、うん、本番急に、うん、その予備のやつを金屋さんが舞台上で食べ出して予備がなくなって
舞台上で、あ、お客さんの方で、
そうそう、 私が食べてるシーンで急に運んだから手がって突っ込んで、
だから俺もちょうだいやっていうアドリブを
勝手にやった、うんうん、急に入れてきたよね、急にね、
急にやって、うん、で、あ、やばいやばいと思って、うん、でもまあ予備やし、うん、入れ替えへんかったら大丈夫かと思って履けた後に、あれ待てよ、今このシュークリームもう一回うち食べな、あの新しいの出すシーンあるわと思って、その前に一回あったじゃないですか、うん、その、ね、違う日の、うん、両方食べさせやと思って、うん、やばいやばいやばいと思って、うん、もうしょうがなく食べながら出てくるっていう、ああ先にネタバレさせちゃうっていうのが一回あって、
ちょっと金屋はね事件起こしてるよね、
金屋さんはね事件多いですね、スタ丼食べに行かへんとか、ね、
最悪やったな、
あれ、それは事件だ、
事件マジで最悪、
スタ丼って言ったらあのね、あの理性小学校の近くにある
理性小学校に伝説のスタ丼っていう、うん、あの美味しい丼のお店があるんです、
う
ん、
そうそうそう
そ
う、であ
れはいつかな、お昼かな、
お昼やね、
小やりの日か、
うん、そう小やりの
日、ね、お昼にみっくんと金ちゃんと3人で、うん、じゃあスタ丼食いに行こう、そうそうそう、みんな疲れてるし肉でも食った方がええわ、ね、スタ丼食いに行こうってさ、うん、俺は食わん、スタ丼
食べない、
俺はもう絶対食わん、俺は麺が食いたい、あ別にスタ丼屋入ってもいいけど俺は麺を食う、
食べる、
まあ、ラーメンとかもあるんですよ、サイドメニュー的な感
じ、なるほど、
うん、そう、麺食うんやったらスタ丼やはり意味ないやん、
そうそうそう、
とりあえず昼はうどん、
うどん
別のうどん宮に行って、うん、夜に小坂さんが、うん、みんなちょっと肉食った方がいいからスタ丼食いに行こうって言ってくれて、うん、あ、もう先輩が言うてくださるならこれはもう行くしかない、
行きましょう、
で、だから俺みっくん金ちゃんに小坂さんと満腹さんも加えて、うん、スタ丼焼きましょうって言って、うん、みんな思い思いの丼を、そうそうそう、肉の丼を注文して、はい、金ちゃん何すんのって言ったら味噌ラーメン
肉を食いましょうって言って、
ね、で肉食う店やから、うん、本当にもうサイドメニュー中のサイドメニューなの味噌ラーメンだ
から、そうそうそうそう、
言ったら、うん、そらラーメン専門にやってる店に比べたらまあ、
うん、まあまあまあ、
ちょっとねクオリティ落ちる、
まあそれね味噌汁ぐらいの気持ちでね、
の気持ちやんか、うんうん、でなんかしかもその味噌ラーメンを大盛りにしだして
めちゃくちゃラーメン食べたい
よ、ラーメン食べたかったよな、
で食べて、うん、で帰りになんか思ってたラーメンとちゃうかったら
言い出してラーメン屋行けよ、
そう愚痴ってても、
ラーメン屋に
行けやん、
全員でみんなそれはそこでラーメン食うからや、
丼食う店やそれ
は、それでラーメン
金屋さんらしい話やな、
話やな、いやまあそんなことがあってほっこり、うん、ほっこりしたりもしたんやろな、まあ、
公園で金屋さんでると、うん、なんか一つ金屋だよりみたいなある
よ、ね、なんか今お届け、皆さんにお届けする話が、
ね、話題を作る男やな、
いやまた楽しい人ですね、うん、
まあ、そんな結構まあ事件ありましたね、なんか細かい、
まあまあまあ細かいことでね、
でもまあまあどうでした磯村さん最後、
え
最後今さ全然ええかげなとこ行ったけ
ど最後
ええ最後ええ角に行ったけど
何最後伊勢村さん最後
ええ角やったか
一応脚本書いたりとかしてね、なんか、
う
ん、
一応じゃないよ正真正銘
一応書いた
しっかり書いた
一応って何や
しっかり書いた
いやいやでもやっぱりその自分の書いたものを、うん、をどうイメージ伝えるかっていうところでね、うん、やっぱり今回難しかった、うん、これはもう正直もう、
う
ん、難しかったわ、
はい、
うん、っていうところがやっぱ勉強やなと思ったね、
うんうん、あまあね いいじゃないですか勉強1個できて、
うんうん、
ね、次回の宿題ですね、
そう ね、
うん、いやよかった、そんな感じですかね、
はい、
うん、ゆるっとなりますけど、じゃあそんな感じで皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました
、はい、ということで聞いていただきましたけども、結構ね、細かい事件が多くて、ほんま言うてた通り小道具が多い分、それでちょっと事件が多かったりとかして、なんかまあ、まあ事件が多い公演って結構楽しい公演だったりするんじゃないかなって私は思うので、いや、すごい楽しかった公演でした。楽しかったが二重になっちゃったな。まあそんな感じで、じゃあ、今週最後メールアドレスだけお伝えしたいと思います。サカイコラジオ、メールアドレス、 SAKIKKO シャンセン RADIO @yahoo.co.jp、メールをいただいた方には酒井からでは特製ステッカーをプレゼントいたしますといった感じで今週も終わりたいと思います。ありがとうございました。ではでは。